2022年5月9日月曜日、時刻は午前8時3分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。今日1日曇りということです。まあそれでも先週月曜日からずっと、まあ、大型連休の主だった期間は本当にもう今年はすごくお天気に恵まれたということじゃないかなと思いますね。変な暑さではなくってカラッとしてて、で特に昨日なんかはちょっと風が冷たくって、で、まあ、顔がですねパリパリになってくるんですよね。で湿度計を見たら 20% をもっと切ってましたね。いやーもう乾燥すごい乾燥だなと思いながら、それでも相当本当に晴れていいお天気で、まあ昨日もちょっと出かけようかなと思いましたけれども、もういいお天気で2回ほど日中に外に出たらもう紫外線に負けて、まあ、顔の周りがまた晴れてきて、で昨日もいやこのお天気もったいないなと思いながら、もうちょっと、まあ、やめとこうと思ってもう家の中にいましたけどね。まあ一日は先週ですから、まあ、連休中事務所に出てきたりとかして、その間一日ちょっとこう大阪城、人があんまり来ないところでぼーっとして、であとあれは土曜日ですね。土曜日にまあお昼下がり、昼下がりお昼ご飯食べて、で近くにね神社とお寺があって、でそのすぐそばにまた小さな町中の住宅街の中に公園がありましたね。まあ住宅街に結構公園は、小さな公園大阪市はありますけれども、そこはやっぱり神社があってお寺があってというのがいいんでしょうかね。でちっちゃな、本当にちっちゃな公園なんですけど、それがね何とも言えない落ち着きがあるんですよね。まあ子供たちが遊ぶちょっとね、まあ、ちょっと広場っていうほどでもないんですけど、子供たちがちょっと野球したりとかしてましたけど、で結構大阪市の公園藤棚が結構あるんですよね。でそこにも藤棚があって、であの空間の割には広くとってありますね、藤棚が。でちょうど陰になって、ベンチが、石のベンチが4つぐらいあって、でその橋がちょうど土曜日行ったら子供たちワイワイしててでなんか子供たちが場所取りしてるのか水筒置いてあって、でも一番橋のところだけ何もなかったから、でそこに用意周到とちょっと引くものも持って行っておりまして、でそこで本を読んだんですね。まあ、その本っていうのが友人の、まあ、古い友人のプライベートで作った本なんですけど、まあお舅さんの、まあ、創業、まあ、戦中戦後生き抜いたお舅さん、まあ、大きな会社を育て上げた方なんですけれども、リーズレターで2回ぐらいちょっとトピックに載せさせてもらったんですけど、まあ、その方が去年亡くなられて、まあ、97歳だったかな、まあ、100歳まで生きるのが目標だったようですけれども、それは叶わず、でも本当に大往生をされたというか、もうご本人の本当に思うように生きて生き切ったっていう、まあ、エピソード、まあ、これまでも直接ねいろいろ話を聞いてて、でそれをもう一冊の本にまとめて、まあ、改めて思いましたけれども、まあ、ご本人はね多分書く、まあ、書くっていうことはあんまりされてなかったようですから、ですから本当にいろんな経験をして、でそこからがその自分なりの学びをして、でもちろん会社を育て上げて、まあ、いろんなことを多分語り後進にというか語るべきことはたくさんあるはずなんですけれども、 ご本人はそのまあ才覚あると思うんですけども、そういう習慣がなかったから多分もう書き残されてないんでしょうね。でその友人の方は書く習慣のある人で、まあ、本人詩人でもあってエッセイストでもありますので、でこの間もずっと何かの折にそのお仕事さんがちょっと過去のことをね話した時なんかずっとやっぱメモ取ってたようですね。でそのまあ話なんかを私なんかがもうちょくちょく聞いてて、でそれを一つ、まあ、亡くなられてから本にしたんですよね。いやこれはねやっぱりそばにこう書ける人がいてたから本当にその中、まあ、そのご本人がそれアウトプットしなければその方のこう地位っていうのはその人と共に、まあ、土に帰っていくわけですけれども、それをこう言語化して、ね、書く人がそばにいてたから、私たちもそのなんていうんですかね、ご本人からの学びからなんかまたこう人生観、一人の方が長い生涯をかけて得た地位に触れることができて、ね、これから追っていくものとしては、あ、そういうこともあるのかな、こういうこともあるのかなとね、こう考えることができるわけですよね。で、いつ、まあ、もらったのは3月にもらってたんですけれども、で、ちょっとこう落ち着いた時にまとめて読もうとかって思って、で、この間いつですかね、連休中の休日の時にちょっと読み始めて、金曜日か木曜日か、で、まあ、一人の物語ですからすごく読みやすいんですよね。で土曜日何時頃、昼下がり3時前ぐらいですかね、その公演について、まあ、2時間ちょっとで残りを読んで、あと一人の本当にこう人生、まあね、これオフィシャルなものではないんですよね、こうプライベート、屍版にしてあって、というのもね、やっぱこういろいろこう差し障りのあることもあるということで、ですから、まあ、自分たちのプライベートを、まあ、親戚筋に配るっていうか、それぐらいにして、まあ、50部って書いてありましたっけね。でその一冊をいただいたんですけど、まあ一言で言えば、まあ、私自身も身近でね、何か亡くなってる人がいますから、まあ、その時に思ったのは、やっぱり人間って生きたように死ぬなあと、本当にその人が生きたように死んでいくもんだなあというふうなことはこう思っててですね、で今回それをまあ読んで、まあ、これまでも話聞いてたことですけれども、まあ、改めて、ああ、なんか人って本当に生きたように死ぬもんだなと、いやーでもこのお仕事さんも本当に生ききらはったなと思いましたね。まあ、詳しくは話せないから何なんですけど、でも本当にそれはすごく思いました。でもいずれにしろ戦中戦後のね大変な時を生き抜く、まあ、人間の、まあ、そういう時にやっぱりこう野生、野原の脳に性格の性、野生、人間にもこう野生ってありますよね。なんかそういうものを今の社会生活の中であんまり発揮することがなくなってるんじゃないかなと思いますけど、でも、まあ、ある種の人たちはやっぱりそれずっとこう備えててというか、まあ、みんな備えてて何かの節目にやっぱりこうそれが出てくるんだと思うんですけど、まあ、環境の生き物だからその状況や環境によってまたそれが出てくるんだと思いますけど、でも、まあ、戦中戦後の混乱期っていうのはまさにそれが問われるような状況ですよね。まあ、それをまたその中で自分の中にあるその人のその野生的なこう力っていうか、それがですねやっぱり、まあ、その差がになってくるのかな、なんか本当にもう何もない時はね あんまりその差がわからないけれども、何かこうイレギュラーなこととか本当にこう危機的なこととか、なんかまあまあ今回だ、まあ、コロナとかそういう時に、なんかその人の野生的な力っていうのが出てくるんだろうな。でその野生的なこう力っていうのが多分生き抜いていく力の、まあ、源になるのかな、まあ、それまた多分個人差あると思うんですよね。まあ、そういった意味ではそのシュートさんっていうのはその野生的なその力っていうのがものすごくこう強いものがあって、鉛のようなというか、だからそれを思いましたね。でそのまま、まあ、生き抜いた、まあ、周りはね大変だったと思いますけどね、もちろん嫁であるその友人ももうあの大変だったことは、まあ、私もよく知ってるんですけど、周りは大変だったでしょうけどご本人はまあそれでこう生き抜いて、で周りも、もう最終的にはまあしゃあなかったなみたいなことで、ね、あの納得するほどの力を持ってるというか、まあ、これにはまあ感嘆しましたね。まあでも本当にすごい方が、まあ、あの世に行かれたわけですけど、すごい印象的な場面がありましてね、長年主治医としてそのやってたその先生がものすごくなんていうか、もうすごくシビアで理性的な方だったようなんですけれども、でその亡くなられた時にまあね死亡の宣告をするわけですけど、で深々とお辞儀をされて、なかなかその体を起こされなかったということなんですよね。で友人がパッと見たら、あの涙を流されて、もうそれがすごく意外な感じがしたとかってこう書いてありましたけど、なんかそれがねすごく象徴してる、あの大変、まあ、その主治医の先生ももうあの大変のもう困ったなという患者さんだったと思うんですけれども、一方で非常にこう尊敬できるっていうか敬意を払うっていうか、ただのものではないというね、なんかそのお仕事さん、その方がそういうものを持たれてたから、まあ、 あの困った人やなと思いつつ、やっぱりその非常に、まあ、敬意を払ってたっていう様子と、何かこう、まあ、人間お互いの人間として、まあ、年齢差はすごくあるわけだけれども、何かちょっと通じ合うものがあったというものがちょっと忍ばれて、あの印象的な場面でしたね。まあ、そんなこんな本当に先週大型連休、もう天気に恵まれて、でちょっとまあ個人的には締めくくりにそんな本を読んで、あなんかいい、5月の大型連休というか訓風5月のいい時間を過ごしたなというふうなことでした。皆さんはいかがだったでしょうか。といったところで、時刻が8時16分になったところです。今日は以上です。